今日は主語の報告にもありますように、変わるための一歩というテーマを持って、年末までシリーズ説教が始まります。今年1年を振り返りつつ、神様からの声に耳を傾け、新しい1年を共に備えることができますようにお祈りいたします。今日は創世記の12章1節から2節までの御言葉で、創世記の12章からはそのアブラハムの系図が始まります。しかしこれは単なるそのアブラハムの系図ではなく、イスラエルの民族また民たちの系図が始まるものであります。ですがそれ以上に重要なことは、神様の救いの働きが本格的にアブラハムの系図から始まっていることであります。ここで私たちが考えるべきことがあります。皆さん、私たちの人生にも神様のその働き、またその物語が流れていることであります。ですから私たちの人生は私たちの考えよりもはるかに大きな意味を持っていることなんですね。神様は私たち一人一人の人生に計画されたそのことは、私たちが思えるそのような私たちの自分の人生よりもはるかに多いことを覚える必要があります。また私たちが生きていくその全ての時間の意味も、私たちが考える以上に深いものであります。神様の大いなる計画の中で私たちの人生にその意味と目的を与えてくださっていること、それは私たちの信仰の歩みにおいてとても重要なことであります。しかし多くの場合に私たちが何かを行うとき、自分がそれを種をまき、その葉が育み、花が咲き、実を結ぶように考えることが多くあります。しかしこのことを神様のその大いなる計画の中で見るときに、私たちが担うべき部分がどこにあり、また神様が私たちの人生を通してどのようなことを成し遂げておられるのかを理解すること、それがクリスチャンの信仰の歩みにおいてとても重要なことであります。クリスチャンの歩みに求められている神様の思い、このことがさらに進み、その私たちの存在に対しての深い目想へと私たちを導くことになります。今日の本文は創世記12章1節から2節までの御言葉ですけれども、しかしこの御言葉は創世記のその11章の文脈と合わせて見る必要があります。なぜならこの内容的に見たときに、11章から12章に移るところで非常に重要な断節があるからなんですね。その間があることであります。11章においては私たちもよく知られているそのバベル塔の出来事があります。神様の御言葉に従わずに神様の拒んだその歴史が11章の御言葉に表され、それが全て終わった後に12章からアブラハムへ与えてくださった神様の約束が始まるからであります。私はこの2024年を締めくくりながら、また新しい1年を準備するこの時点で、このような神様の新しい転換、神様が私たちに求められるその新しい変化、それを経験する時間となることを祈り願う求めるものであります。過去に苦しくまた辛い時間があったのであれば、これからは信仰によって神様の恵みと祝福を経験する時間となりますように。これが11章から12章に続く、その11章から12章の間のその間を意味することであります。このことをもう少し詳しく見ていくと、 創世記の11章の最後のところにこのような説があります。30節の御言葉を見ると、サライは不妊の女で子供ができなかった。この12章が始まるその御言葉の前に、そのアブラハムの系図が続くべきところで途絶えるその危機を瀕している、それを迎えていることであります。しかしこの文脈から知ることができるように、その不妊の女性、系図が続かないように見えるそのような危険的な状況に見えますけれども、しかし聖書の御言葉はその状況を私たちに伝えるのではないんですね。その不妊の状況を伝えるものではなくて、その状況から神様がどのように変換、どのように変えてくださるのか、その新しい始まりを私たちに伝えているのであります。つまりその不可能に見える状況から、年老いて子供を産むことはできない、そのような女性を通して神様がどのような新しい歴史、どのような働きが始まっているのかを教えているのであります。サライが妊娠できず、子供を持てずに、アブラハムもその子供を迎えることはできないこの状況というものは、自分の力、また自分の方法、その限界を痛感する時間であったと思われます。しかしそのところから神様の歴史、神様の働きは始まっているんですね。私たちが今現在直面しているその不可能に見えるような状況、その不可能に感じたり諦めたいと思う、その絶望的な状況から、神様はまさに働きを始めてくださっていることであります。私たちが難しい、もう諦めたい、絶望に陥るそのところから神様の働きは始まるのであります。この不妊という意味は、おそらく私たちの人生においてもその霊的な実りがない状況を意味するかもしれません。私たちが信仰生活をしながら、イエス様を信じていながらも、キリストの命が本当に自分に与えられているのかどうかを確信することはできない、またイエス様を信じて信仰生活をしながらも、本当に神様の民として周りの人々に良き影響を与えているのかどうか、本当に自分に確信が持てない、また神様が本当に生きて私たちの人生の中に働いてくださっているのかどうか、信仰があるのかないのか、その霊的に本当に恵みを体験しているのかどうかもわからないような状況、そのような状況の中にいるのであれば、そのような状況の中で神様が私たちに何を語り、何を求めておられるのか、それを共に考えていきたいと思います。私はそれが神様の約束の始まりと、そのための神様の御言葉と、また私たちの人生に求められるその変化、その信仰の変化のための第一歩を今日の御言葉を通して学べることができると思います。ですから今日の御言葉は私たちに2つの問いを投げかけています。1つ目は、神様がアブラハムを呼ばれるとき、彼に、私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める祝福の源となるように、この約束は果たして本当に成し遂げられるのか、つまり神様はご自身の約束を守ってくださるのかどうか、二つ目は、アブラハムがこの約束に誠にその信仰を持って応答しているのかどうか、神様の御言葉を聞き、その約束に対して自分の人生を神様の御言葉に委ねているのかどうか、その約束に基づいた人生を歩んでいるのかどうか、その約束に基づいて生き抜いているのかどうかであります。聖書はこの2つの問いに対して確かに私たちに教えられるのであります。 神様は私たち一人一人にしてくださったその約束を必ず守ってくださる方であります。また今日の御言葉を通して必ず私たちはその御言葉に応えていく人生に変えられる、その始まりを与えてくださるのであります。それがすなわち神様が私たちに願われるその変化であります。ですから私たちがその変化のためのその第一歩、その御言葉を通して神様は私たちに祝福を与えてくださることを望んでおられる。また私たち一人一人に約束してくださったものがあり、また神様は私たちの人生に大いなる計画を持って導いてくださっている。その贈り物やプレゼントがあることを神様は約束されるのであります。しかし今日の御言葉を通して私たちが学べることは、その神様の計画が私たちの人生において成し遂げられるためには、まず神様が私たち一人一人に求められることがあるものなんですね。なぜならその祝福は神、その天から突然落ちてくるものではなく、私たちの人生の変化を通して、つまりその御言葉とまたその約束に対して私たちがどのように応えていくのか、どのように歩むことであるのかによって変わっていくためであります。一節の御言葉を見ると、主はアブラハムに言われた、あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさい。神様は私たちにその信仰による答えを求めておられるんですけれども、それを今日の本文は離れること、その離れる概念を用いて私たちに説明しています。皆さんもご存知の方もいるかもしれませんが、その像を冷蔵庫に入れる方法を皆さんはご存知なんでしょうか。像を冷蔵庫に入れる方法、答えは特に本当に虚しいものであるんですけれども、まず冷蔵庫の扉を開ける、次に像を入れる、最後に冷蔵庫のドアを閉める。これを聞くと、いやそんなに簡単にいくわけないでしょうと思われるかもしれませんが、このような冗談が表されていることは、何か時には複雑に考えずにシンプルに考えた方が良いということを教えられるものかもしれません。あるいはその像がその冷蔵庫に入っていくその過程の具体性やその現世を省略する姿勢、それは皮肉っているのかもしれません。しかしこの2つが神様の約束においてはどちらも本当に重要なことであります。神様の約束が私たちの人生に成し遂げられる時には非常にシンプルに感じる時もあります。今日の本文においては1つ目は離れなさい、また行きなさいと本当に簡単に表されていることなんですね。私があなたに示すその土地に、その地に行きなさいということは、その単純にシンプルに私たちに教えていることであります。しかしその過程においては何がなされるべきかに対して聖書はその過程においてとても重要なことを、特別な関心を示していることなんですね。皆さん、私たちが離れるということはどのような意味なんでしょうか。離れること、今日の御言葉にも書いてあるように、あなたは生まれ故郷父の家を離れてということなんですね。自分が今慣れ親しんでいるその場所から離れることを意味していることであります。その約束の土地、神様が私たちに望まれるそのところへ進むためには、自分が今慣れ親しんでいるところから離れていく必要があるんですね。 神様との神様の約束からは無関係なもの、神様の誠の真理、本質から離れていく、その本質から無関係なものから離れていく、それを手放すことを意味することであります。神様の約束がこの教会にも成し遂げられるためには、その神様の真実、その教会においての本質とは無関係なものから私たちは離れる決断、そこからそれを手放す必要があります。これがこの霊的な不倫の状況を乗り越えられるための唯一の方法であります。皆さんにおいてその霊的な不倫の場所はどこにあるのでしょうか。神様の御言葉がないところ、キリストの命が感じられないそのようなところ、楽なその環境に親しんでそこに慣れて無感覚になってしまっているそのところ、その本質ではない無意味な時間を過ごしているそのところ、また状況、また人々との関係、神様の約束とは関係のない不従順と罪、その悲しみや失敗、そのすべての場所から神様は離れなさいと私たちに命じられているのであります。そして神様は私たちに、私が示す地に行きなさいと語られました。その地とはどのような地であるんでしょうか。どのような場所であるんでしょうか。それはすでに見えているところではなく、神様がこれから示されるところであります。また私たちの目には見えないところなんですね。つまりその見えるところはアブラムが思いまた描いた場所ではありません。自分が考えた場所、自分が計画した、自分が描いているそのような場所ではなく、神様が考え、神様が計画され、神様の御心と神様のビジョンがあるその土地を示されるのであります。そのところに行きなさいと言われるんですね。このことを理解するためには私たちが考えなければいけないことがありますけれども、この私たちの目に見えるところ、その場所というものは、私たちが今置かれているその現実であり、また私たちが直面しているそのさまざまな人生の問題でもあります。私たちを取り巻くそのような状況であります。しかし皆さん、神様の計画、また神様の御心というものは、私たちが今置かれている、また直面しているその目に見える問題、また状況に制限されるものではないことなんですね。それに全く神様の計画、また神様が示されるその場所、そのビジョンというものは、それに制約、制限されるものではありません。このことを知ることはとても重要なことでありますけれども、神様の計画、神様が示されるそのビジョンというものは、私たちの問題、私たちの状況、私たちの環境よりも非常にはるかに大いなるものである、それよりもはるかに大きいものであることを教えられるものであります。例えばダビデはそのサウルの嫉妬によって自分の命を狙われ、本当にその危機の中にいました。その問題を解決する方法は、することは非常に彼において大きな問題であり、また課題でもありました。しかしダビデはダビデにとってサウルを殺すこと、それが彼の人生の目標ではなかったんですね。もちろんダビデにおいては非常に苦しい、またその歩みをしていて、またサウルを殺す、また彼を倒す機会がありましたが、ダビデはそのように行わなかったことであります。なぜならそれが彼において人生の目標ではなかったためなんですね。 最終的にダビデはイスラエルの王となり、イスラエルにおいて最も偉大な王系を立てるようになりました。ダビデにおいてそのような苦しい時間、大きな問題を抱えているその状況というものは、イスラエルを本当にその偉大な王朝として立て上げ、築き、また多くの異邦の人々と戦うための、そこから勝利を得る、また信仰者としての歩みをするための重要な過程、備える時間でもあったのです。ですから私たちの目に見えるその現実、それ自体が目的ではないことを知ることができます。皆さんにおいて私たちの人生を取り巻くその現実とは何であるんでしょうか。私たちが見ているその状況とは何であるんでしょうか。また私たちが直面しているその問題は何であるんでしょうか。今日の御言葉を通して主が私たちに教えられるのは、その場所に私たちの人生の目的がないことを教えられるのであります。神様はそのすべての問題、その状況を通して私たちを備えられ、また私たちを準備し、私たちを本当の信仰者として変えられていく、その神様の良き働きのために私たちを備えてくださっていることを約束されるのであります。時には神様がなぜこのような問題を早く解決してくださらないのか、なぜこのような問題を与えられるのか、しかしそのような状況の中で私たちが覚えなければいけないことは、神様の関心というものは私たちの問題、私たちの状況自体ではないことなんですね。神様の関心というものは、そのような状況、また直面しているその問題の中で私たちがどのように答えているのか、そのような状況に私たちはどのように立っているのか、そのような状況の中で神様との関係にどのように向き合っているのか、私たち自身のことなんですね。もちろん状況も大切であり、その苦しみそのものも重要な場合があります。しかしその苦しみよりもさらに重要なことは、その苦しみを通り過ぎた後の私たちの姿なんですね。その状況を通して私たちがどのように変えられていっているのか、その状況を通して私たちに神様は何を教えられるのか、その状況を通して私たちがどのように変えられて、神様の良き影響を、神様の恵みをどのように伝えるものへと変えられていったのか、その後の私たちの姿であります。ここに鍵があり、またここに神様の目的があることなんですね。アブラハムが自分の生まれ故郷、また父の家を離れた、それは単純な出来事ではありません。まあそのようなことがあったことではないんですね。彼がその場所を離れてさらに移動を続けるその旅路であったのですね。その彼はその場所を離れ、ハランにいたり、またセケムの地に行き、またベテルやエジプト、またヘブロン、ゲバルの地に、ゲラの地に行って、再びベールシェバ、またヘブロンに移動する、その過程を彼は続けていったのであります。アブラハムの人生というものは絶えず移動を続けるような人生でありました。しかしここで私たちが覚えなければいけないことは、アブラハムがその土地を何回移動したのか、彼がどのところに行ったのか、それが重要なのではなくて、アブラハムの人生自体が定着する、その慣れ親しんだその場所にとどまる人生ではなく、神様が指名されるそのところへと絶えず移動を続けるような人生であったことなんですね。彼の人生は全く神様に委ねる人生であった。 そのような存在であった。ですから自分の望みが今慣れ親しんでいるその場所にあるのではなく、私の人生は本来の本拠、神様が示されるその場所へと向かっていく、そのために歩み続けている、そこに望みが私たちにあるものである、その人生の根本的な意味を表しているのであります。彼の人生をこのように聖書は表現しているのであります。7節から8節の御言葉を見れば、彼はどのような人生を歩んでいたのか。主はアブラハムに現れて言われた。あなたの子孫にこの土地を与える。アブラハムは彼に現れた主のためにそこに祭壇を築いた。アブラハムはそこからベテルの東の山へ移り、西にベテル、東に愛を望むところに天幕を張って、そこにも主のために祭壇を築き、主の御名を呼んだ。彼は神様に示されるところに行き、そこで祭壇を気づいたのであります。また続くその13章の御言葉においても、ヘブロに行った際にもアブラハムは祭壇を築いて神様に礼拝をする場面があります。ここで礼拝そのものよりも、アブラハムは自分が行くその場所で、自分が置かれているそのところところにおいて礼拝を捧げる人であったことを学ぶことができるんですね。つまりもう一度話をしますと、礼拝を捧げたその事実ではなく、彼自身が礼拝者であったこと、それが重要なことであります。私たちが信仰生活をする中で最も致命的な危機の一つは、信仰生活を何かをすることと考えてしまうことであります。何かをしているから礼拝をしている、何かをしているから本当に信仰生活をしていると思うことであります。何か地域社会のために使え、また宣教し、また奉仕をし、もちろん必要なことでありますけれども、しかし何かを行ったこと自体ではなく、それによって私たちがどのような存在に変えられていっているのか、その礼拝を通して、その奉仕を通して、またいろんな働きを通して、私たちはどのような存在に変えられていってるのか、どのような変化が私たちの人生に現れているのか。ですから私たちの信仰生活は最初から最後まで私たち存在に関わるものであります。結局のところは、私たちがどのような存在に変えられていっているのか。ですから信仰というものは、ただ単に服を着て脱ぐようなことではありません。まあ、教会に来たから信仰者の服を着て、まあ、教会の扉を開けて世の人々の服を着る。そのようなことではないんですね。私たちのうちに本当に信仰が生きて働いているのかどうか、私たちが本当に神様の人であるのかどうか、私たちがどのような状況にいたとしても、どのような場所にいたとしても、私たちが裕福な時にも貧しい時にも、また健康な時にも病にかかった時にも、そのような全ての状況でさえも、私たちのアイデンティティ、私は神様の子供である、私は神様の民である、私たちが本当に礼拝を捧げることも、私たちがこの御言葉を通して答えていく、その人生の歩み、それ自体が私たちの信仰を表すものであります。 ですから信仰生活はただ単に表面的に現れることではありません。私たちの信仰生活というものは私たちの根本のことを変えていくものであります。そのような視点から2節の御言葉を見ると、私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める、祝福の源となるように。また社長はこの神様がしてくださった祝福の約束、その最初の部分だけにとどまるものであります、とどまる傾向がありますけれども、しかしこのようなあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める、その祝福の源となるようにと、これを結論的に話す言葉は祝福の源となるようにということなんですね。祝福の源、これは極めてその私たちの存在論的なことを表す言葉であります。私たち自体が、私たち自身が祝福の源へと変えられていく、その存在になった、なっていく、それを語られることであります。ですから私たちに約束が与えられ、またビジョンが与えられ、その後私たちがどのように祝福の源へと変えられていっているのか、私たち自身が本当にその祝福の源になっているのかどうか、この過程の中で本当に神様が私たちに与えられた約束がこういうものなんだな、この約束がただ単に私たちに与えられたものではなく、その神様の御言葉に従って歩んでいく、その人生の過程を通して味わっていく神様の約束であることなんですね。ただただ漠然として約束が与えられたのではなく、その約束のもとに基づいて、その約束を日々味わいながら私たちの人生が変えられていく、それが私たちの人生の歩みであります。かつて韓国においてその伝道師の働きをしていた時、ある信徒の方が私にその祈りの課題と言って、そのメモを渡してくださいました。そのメモにはこのように書かれていましたけれども、私の子供が変わるまで成功しないように祈ってくださいという課題でありました。自分の子供が変わる前まで、変わるまで成功しないように。おそらくそのお母さんはその子供に信仰がない時、信仰はなくその人生を歩む、その過程において本当にその未熟さのまま歩んだ時に成功が与えられて、その人生がどれほど危機に陥るのか、それを恐れてそのメモを渡してくださったと思います。その御言葉、そのことを考えながら、そのペテロの信徒の手紙第2の3章9節の御言葉を思い出したんですけれども、ある人たちは遅いと考えているようですが、主は約束の実現を遅らせておられるのではありません。そうではなく、一人も滅びないで皆が悔い改めるようにと、あなた方のために忍耐しておられるのです。私たちは神様が望まれることがあり、それが神様の約束であると思えば、それが早く成し遂げられることを期待するのであります。しかしそれがなかなか成し遂げられない場合、神様が答えてくださらない、神様がその約束が間違っているんじゃないのかなと思う時があります。しかし今日の御言葉を見ると、それはただただ遅らせているのではなく、私たちのために、あなた方のために忍耐しておられるのです。私たちが神様の約束の人として変えられるために、 私たちが存在が神様の御言葉によって少しずつ変えられていく、その変化を神様は忍耐しておられることを教えられるんですね。ですから私たちの本当の変化変わるためのその第一歩というものは、そのただただ表面的な信仰生活にとどまろうとする、その誘惑を断ち切らなければなりません。神様の御前でその約束の人として、生きるために、その変化の道を歩む決断を主は求められるのであります。それが今日の御言葉を通してアブラハムに与えられたその約束であり、私たち一人一人に語られている神様のチャレンジ、神様の挑戦でもあります。しかしそのようなチャレンジを私たちが受け入れるか、それともただ何かを期待するだけのその信仰生活、今のところにただただ安住しながらそこにとどまる信仰生活を続けていくのかどうかは、私たち一人一人の選択であります。愛する皆様、神様が止まっているかのように見えるそのような時間の中で、待たなければならないようなそのような時、また自分の思いの通りにうまくいかない時があるかもしれません。しかし神様の約束は今でも私たちに与えられており、またその約束に基づいて私たちに日々問いかけ、また私たちの人生を導いてくださっているのであります。主はすでに私たちの人生を通してその働きを始めておられ、またその神様の約束に応えていく私たちを通してその御業を働き始められるのであります。新たな2025年を迎えながら、それを準備しながら、その神様の約束が私たちの人生その一人一人に働き始め、私たちの信仰生活の歩みが少しずつ変えられていくことができますように。春日教会においても2024年3回のビジョン懇談会を通して、私たちに共同体に与えられたその変化、またそのビジョンがありました。ただただ今までのところにとどまるものではなく、神様から与えられたそのビジョンに向き合いながら、神様の約束に基づいて少しずつ変えられていく、その働きを通して私たち一人一人が神様の御前でどのような存在として立っているのか、もはや表面的な信仰生活ではなく、本当に神様を信じ、神様を信じることが神様に似ていくことである、それを日々味わいながら歩んでいく私たち一人一人の人生の歩みとなりますように、その約束のもとに基づいて少しずつ歩んでいくとき、神様はさらに私たちの人生を堅固に築いてくださると約束されるのであります。2025年を迎えながら、そのような私たちの信仰の根本的な変化、私たちの存在が変えられていく、その豊かな恵みを味わいながらそれを備えていく私たちになりますように、共に祈ってまいりましょう。お祈りいたします。愛する神様、今日の御言葉を通して主は私たち一人一人の存在が主の御言葉の前でどのように変えられていくのかを本当に重要にしておられることを学ぶことができました。 信仰生活をする上で何かを行わなければいけない、それによって信仰生活をしていると思う時も多くありますが、しかし主は私たちに望んでおられることは、そのことを通してあなたはどのような存在になっているのか、また私たちが直面している問題、またその危機、また私たちの生活の現場において、それを私たちがどのように向き合っているのか、ただただ問題があるのではなく、それを通して神様は大いなる計画を持っておられることを学ぶことができました。主よ、どうか私たちが直面しているそのような問題の中で神様を信頼し、私は神様から約束が与えられているものであるんだ、また神様は私たちの人生を通して働いておられる、また私たちにおいて確かな計画と私たちを通して神様の歴史を働いてくださるんだ、その確かな信仰を持って歩むことができますように恵みを与えてください。さまざまな問題、また人々には言えない悲しみ、また嘆きを抱えて神様にお祈りしている方々もおります。どうか主をお一人一人を主が慰めてくださり、神様から与えられたその約束を確かなものとして自分の中に受け止め、どのような環境やどのような問題やどのような条件においても神様の約束を信頼し歩んでいくことができますように。神様の約束は確かなものであり、その約束やまたその苦しみ、また過ち、誤ったものを通してさえも神様の働きを成してくださる、その神様の恵みを信頼して歩んでいくことができますように、豊かな恵みを与えてください。私たち一人一人が主の御言葉の前で変えられていく、その姿を通して私たちの周りの人々、また私たちの愛するその家族、私たちの愛する子供、私たちの愛する孫たち、また愛する周りの人々が神様の愛と恵みに気づくことができますように、その祝福の源となりますように、どうか豊かな恵みを与えてください。今週世の中に派遣され、そのそれぞれ置かれた場所で働き、また歩まれる信徒の一人一人を主が慰めてくださり、その約束のところにとどまり、神様の計画を信頼して力強く歩み出す信徒一人一人となりますように、豊かな恵みを与えてください。すべてのことを主に委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。